社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年10月6日配信分です。実はうちの事務所は事務所というか法人なので事業年度っていうのがあるわけですね。で、事業が実は10月からなんですよ。10月から9月での期ということにバラストになってからなってまして、ようやくですね、1年が終わったというところで10月から新しいスタートを切ったところなんですけれども、まあ今日はですね、ちょっといろいろね、起書も起書ですしね、あと最近読んだ本とかでいろいろ思うところがあったので、まあちょっと人事労務の話題から少し離れますけれども、社労士というか、ちっちゃな会社の、その大きくなる時の、なんて言うんでしょうね、その会社の成長についてみたいな話を少ししたいなというふうに思っております。社実研っていう社労士向けの配信とかやったりしてるんですけれども、まあそこにゲストで出てくれた先輩の社労士、同い年なんですけど、開業は向こうの方が先の、開業時に随分お世話になった先輩にですね、開業した時に読んだ本、これ面白かったっていうので、成功者の告白っていう本を教えてもらったんですよ。で、これがめちゃくちゃ面白くて、でも、ね、15年前にその方が読んだものですし、いつ出たんだろう？結構ベストセラーというかずっと売られてて、かなり昔から読まれてる本みたいなんですけれども、会社を起業してから、成長していって、いろいろあって、こう、まあ、なんとかうまくいきそうな感じになるみたいなのが、やってる本人たちは、もうみんな一生懸命だから、一生懸命やってますけど、まあ、どんな風なやり方をしても、大体こういう風に行くよねっていうような、あるあるネタでこう、つながっていく話なんですよね。で、ほんと読んでると、うわ、ほんとにこの通りだわ、みたいなところが結構あって、私生活の話はちょっと置いとくんですけど、これ読んだ人はね、途中でこのタイミングで社長は浮気するみたいな、そんな話もあるので、それはちょっと置いといてですね、会社のこう、成長の仕方みたいなところが、もうほんとに、どこもこうなんだ、みたいな。なんか、私もすごくこう、はい、そうだよねっていうふうに思うところもあるし、あといろんな人から聞く、あの時大変だったみたいな話がすごく重なるわけですよね。だからきっとこれを聞いていただいている経営者の皆さんとか、あとこれから起業しようと思っている方とか、まあ社労士になって社労士事務所を立ち上げようと思っている人とか、いろいろいらっしゃると思うんですけど、意外と会社のその成長の仕方って、パターンがあるんだなーって。で、そのパターンもなんか人間が育っていくみたいな感じなんですよ。なんかね、生まれて、いやいや期があって、思春期になって反抗期があってみたいな、そういうその、一般的にこう子供がこういう風に育っていくっていうのってあるじゃないですか。こう体の大きさとかじゃなくて、こういう時期にはこういうトラブル起こりやすいよねとか、まあこのくらいの時期にはそういうこと考えるよねとかっていうのが、大人になってしまった今、振り返るとあったと思うんですけど、多分、これ、会社もそうなんですよ、きっと。で、もちろん、人のね、それぞれ、全員そうなるとは限らないじゃないですか。だからきっと会社も全員そうなってるわけじゃないんですけれども、多くの会社さんがきっとこういうふうに育ってるんだろうなって、すごく思ったんですよね。で、たまたま、これはこの間お話聞いて、読んだんですけど、あと最近買った幸せな木、これ結構前に買ってずっと積んどくしたんですけど、今年の春ぐらいに買った、本で、まあ、経営者がどういうふうに、考えて、自分の幸せを考えていこうかみたいな本だったんですけど、今日、やっと読み終わりまして、ほとんど似たようなことを言ってて、こういうふうになっていくことが多いよね、みたいな。で、それで成熟した結果の、身の置きどころみたいな話だよな、っていうふうに思ったりとかしたんですよね。で、同じなんですよ。で、一番最初に来る、波というか来る壁は売上、お金のことなくなるんですよ。ほんと一回びっくりするぐらい これは本当にダメだっていう、その売り上げが、そこをつきそうになるところまで一回行ってから、なぜかそこでいきなり、その時にですね、やっとこう契約が決まる。私もそうだったんですけど、結構そういうパターンってよく聞くんですよね。でもドラマチックに演出してるわけじゃないですよ。でも本当ドラマみたいにそういうことが起こるんですよ。でも多分それ再現性はなくて、どうせこの通帳に入ってるお金を使い切ったら、契約が取れるとか、そんなね、恐ろしいギャンブルはもちろんできないわけですけど、でももうこれはダメだって思ったら、思った日に契約が取れたっていう話は、すごいドラマチックな話はよく聞くんですよね。で、そういうのもあって、まず一回、銀行の通帳の残高が見たこともない数字になるというようなことが起こるっていうのが、結構いろんな方が経験してるんじゃないかなと、開業した直後に経験してるんじゃないかなと。で、そこでうまく、なんとか回復できたりとか、それを乗り越えられて、で、そうすると勢いがつくんですよね。で、勢いがついて、うわーっと大きくなるんですよ。で、自分が思っていた以上のスピードで大きくなるんですよ。だから、それまで、まあ、自分がどんなに頑張っても、なかなかうまくいかなかったことが、突然、うわーって、いきなりスピードが速くなって、で、それにまあ、ね、社長やろうっていう人だから、そういうところには、この波には乗らなきゃっていう勘は働くんでしょうね。しがみついてすごい頑張るんですよね。もうあの時期ですよね。私も3年間ほとんど休み取らずに、寝てても仕事してたよね、みたいなところってあると思うんですけど、で、とにかく、わーっとその勢いで、伸びていくわけじゃないですか。わーっと伸びていった末に起こるのが次人事の問題なんですよ。これ、どこの会社もそうなんだなーって。で、一番最初にお金の問題、売上が上げられない問題があって、その次に人の問題が来るっていうのは、もうどこの会社もそうみたい。で、その二つを乗り越えた後に、落ち着くというか、多分そこで成人になるんじゃないかなと思ったんですよね。これを本読んでね。で、イヤイヤ期と、思春期みたいなのがこうあるんですよ、きっと。売り上げ上げられるようになる期と、あと、人がなんかうまくいくようになる期みたいなのがあるんですよね、きっと。で、それがうまくいけば、そこでやっと、こう、仲間入りというか、成人というような感じになるのかな、みたいに読んでて思っていて。で、そこからなんですよね。で、会社をどういうふうにしていくかっていうと、で、起業した時ってじゃあ何年でいくら売り上げて、規模どのくらいで、利益がどのくらいで、自分の収入がどのくらいでとかっていうふうに、お金とか、数値で目標を作るのが多分セオリーだと思うんですよね。で、それは、こう、みんな全員やると思うんですけど、本当に積み上げ式でやろうと思っても多分できなくて、このくらいあればなんとかやっていけるみたいなところに目標を立ててやるっていうのは、やらないと多分結構難しいところだと思うんですけど、そこを超えたところですよね。自分でこのくらいあればなんとかやっていけるよな。前の、正社員で一生懸命働いていた時よりは、このくらい働いて、このくらいもらえれば幸せだよな、みたいなところに行った後ですよね。で、正直なところ、正社員で働いてこのくらいの年収だったっていうところだったら、会社じゃなくてもね、いいわけじゃないですか。自分で普通に働いても、雇用で働いても、その収入は得られるっていうような自信がある部分で、で、そこまではなんとか自分の力で行きたいんですよね。で、その自分の力で行ったところから、さらに上、で、実際に具体的に年収1000万欲しいとか2000万欲しいとかっていうふうに、思い描いてそこに行くことを目標にしているのが高ければ高いほど、一番最初の勢いって衰えないなっていうのが、私が感じたことなんですよね。で、その一番最初にこう、売り上げをなんとかするっていうところを、超えた後に来る勢いよく、うわーっと行くあの期間で、どこまで行けるかっていうのは、多分一番最初にこのくらいまで行きたいっていうふうに、本心から思った数字までしか行けないんじゃないかなというふうに、今思っていて。で、そこを超えたところあたりから怪しくなるんだと思うんですよ。で、そこを超えたあたりから、人の問題がね、勃発してくるんですよね。で、とにかく売り上げを上げなきゃいけなくて、で、その目標の数値に達成するとですね、もっと上げなきゃいけないって思うんですよね。 停滞するっていうのが怖すぎるんですよ。今までもどんどんどんどん上がってたから、このままどんどん上がっていかないと怖いって思うんですよね。で、怖いんだけど、でも、こう、何かしないとこれ以上はいかないみたいになった時に、これ以上何かするっていう方向に行くのか、それともこう、まあそこら辺で止めておこうって思うのかっていうところも、あるなとは思うんですけど、実際に、もっと大きくなろうとか、もっと稼げるようになろうっていう風になるときには、絶対に組織化しなきゃいけないんですよね。で、組織にするっていう風になったときに、今までは社長とみんなで和気あいあいと仲良くやっていたものが、その家庭内興行的だった組織が、組織というか仲間たちが、一気にこう、組織にならないといけなくて、で、組織で動かないとこれ以上大きくならないっていうところがあって、で、そこで、働いてくれている人たちが今まで気持ちが伝わっていて、その人たちは自分の考えに沿って、こういうふうに組織にしてくる、なるってなってくれるだろうと思って、こう変えるというか、もう一回アクセルを踏むとか、あと気がついたらもう忙しすぎてそういう状況になっちゃってるとかありますけれども、気がついたら人事の問題が勃発しているっていうのがあるあるということもみたいなんですよね。で、社労士事務所に限って言うと、まあ仲間内でよく言います、よく聞きますし、多分他の業界に比べてあんまそういうことを言いやすい仲間たちなんだと思うんですけど、結構そこそこの規模になった時に、従業員がほとんど辞めたっていうのを経験してる先生が実は結構多いんですよ。で、意外とこれ、社労士事務所だけの問題じゃないんじゃないかなと、この本をね、読んで思いまして、10人ぐらいまででは、結構みんなで、こう、ね、和気あいあいというか、目配せしながら、心を通わせながら、できていたのに、いきなりここから、じゃあ、目標を立てて、経営理念を作って、こういうことをみんなでやっていって、何年後に何億売り上げよう、みたいな話に、こう、まあ、社労士事務所だけじゃないですよね。普通の会社もなると思うんですよ。で、何年後にいくら売り上げようとかっていうふうに考えないと、代表、っていうか、まあ経営者っていうのは多分動けないと思うんですけれども、従業員の方々の時の気持ちっていうのが、もうその頃になると経営者の方は大体あんまりよく覚えてないんですよね。まあ、なんとかかろうじてこうして頑張って思い出すとですね、別に会社がいくら売り上げてても、自分の給料に関係ないんだから特に何も思わなかったなっていうのを思い出すんですけど、でもこう、そういう態度でいられちゃうと、経営者としてはめちゃくちゃ困るんですよね。だから人事制度を作って、君の給料を上げるためにはこうしろとか、評価をもらうためにはこうしろとかっていうふうに考えるんですけど、もうその時点では、従業員の方は自分の仕事を今まで楽しくやっていたわけだから、そのやり方を認めないよって言われるのが、まあここ面白くないですよね。で、それがこう、もう出来上がっちゃってる会社だったら、この会社合わないなって言って早期離職につながるのかもしれませんけど、でも今までずっと長年働いていた会社が、ある時こう突然評価制度を導入します。今までこういう風になってたけど、それはもう認めないので、こういう風にしてください、みたいな。そういうことをやり出すと、何かこう、なんか嫌になったとか、窮屈になったとか、そういうのではなくて、なんかね、多分、ちょっと違うなっていう、居場所が変わっちゃったなっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけど、で、ここで思うのが、そうなった時に、社長以外は辞められるんですよね。従業員だから。で、社長はもう辞められなくなってることにその時初めて気づくんですよ。自分がここで、ああ、もう嫌だ、辞めたって言ってね、もう無理に電話しても経営者は、相手してくれませんからね。辞めさせてもらえませんからね。辞められないっていうことにですね、その時気づくのかなというふうに思ったりいたしました。まあ、この成功者の告白もそうだし、幸せな経営もそうなんですけれども、まあ両方とも、こう、この売上を上げて、どんどんどんどん規模拡大を目指し、売上を上げて、大きくなる、成長する、それが成功なのだろうかっていうようなことは、一回ちょっと考えてみようね、と。 それは今までの方々が言っていることであって、自分が考える幸せとか自分が考える成功っていうのはそれに合わせなくてもいいんだよっていうようなことが両方から書いてあったなというふうに思ったりいたしました。で、逆に言うとそういうふうに考えるとですね、難しい面があるんですよ。で、今までは売上が上がったらいい、利益が上がったらいい、社長の給料が高かったらいいっていうふうに成功するポイントみたいなのが明確にあったのが、自分で好きに考えてって言われちゃうんですよね。で、自分で好きに考えてって結構難しいなって、こういうのって簡単な人もいると思うんですよ。小さい頃、小学校とかね、幼稚園とかの時に、将来大きくなったら何になりたいって言われて、多分困ったタイプと困らなかったタイプがいると思うんですよね。私困らなかったタイプなんですけど、大体いつも何でもやってみたいことはあったので、獣医さんになりたいとか役者になりたいとかって常にあったんですけど、でも最近の子に小学校とか中学校とかに行ってちょっとキャリア教育のお手伝いとかさせてもらった時に、将来何になりたいかみたいなの聞いても、もしかしたらね、照れ隠しな人も多いと思いますけど、いや、別に何もとか、普通に働いていければそれでみたいな子が多いんですよね。そういう何か一つの将来未来のことを自分でああいう風になろうっていう風に決める、で、それが近づいてみたらなんかちょっと違ったりとかってするんですよね。なんかなりたいなって思っていたものが、こうやってみたいな、こういう風にやりたいなっていう目標が、やってみて近づいてみたら自分で思ってたような感じじゃなかったっていう時って結構あるじゃないですか。で、そうなった時に目標を変更するのか、それとももうそれはそれでも目指すと決めたんだからそうしましょうって言ってその目標に向かって一斉に走るのか、それってそれぞれが考えないといけないのかなというふうに思ったりして、で、多分数字を上げて、一生懸命売り上げを上げていこうみたいな、よく目標をちゃんと設定してそこに向かってこう逆算で思考してこう何月何日にこれをやるみたいなの全部決めてその通りにやっていこうみたいなやり方っていうのはすごくなんて言うんでしょうか、それはすごくその成功にはたどり着くかもしれないけれども本当にそれでいいのかっていうのをもう一回問いかけてるみたいな、そういうような世の中なのかもしれないなというふうに思いました。こんな話をですね、起書にしたのはですね、いろいろ思うんですけど、お客様の、うちの事務所のお客様ってどういう方がいいんだろうかっていう、どういうのことなのかなっていうのを、起書なんで、すごいよく考えたときに、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう自分はこういうふうに生きていきたいなっていうのが、なんて言うんでしょうね、他の人に決められたものじゃないところに、常に考えて悩んでるような方みたいな人の方が、きっと合うのかなとか、何年で何億売り上げて何百人の会社にして上場するぞみたいな、そういうね、どんどん成長していく会社さんのパートナーになるっていう社労士事務所もいっぱいありますけど、なんかそれよりはこう、世間の荒波にうまいこと乗りながら、うまくバランスをとって、みんな楽しく、従業員のみんなと幸せにやっていきたいな、みたいな会社さんの方が、うち合うのかなっていうふうに思ったっていうような話でございます。結構ですね、大変ですね、経営者は。で、経営者の方々といろいろ話していると、もともとこういう、売り上げを上げるとか、数字を上げるっていうこと自体が、もともと大好きで苦にならない方っていうのは、本当に伸びるんですよね。伸びるっていうか、その数字が伸びるんですよね。でも、そういう人ばっかしじゃないですか。で、自分がすごくお金が稼ぎたくて、すごい大きな会社をやりたいって思って、経営がしたいっていうふうに思って経営者になる人と、あと自分の職業の一つとして結果経営してる人といるんですよね。で、その自分の職業の、雇用じゃない働き方の延長として経営者になってしまった人っていうのは、ちょっとこういうような悩みにぶち当たることって多いんじゃないかなと、思いました。今私も結構そういうようなところにおるので、お仲間を募集しております。はい。 ということで、本日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。もう今回はもうね、何も専門的なことは喋っておりませんので、成功者の告白と幸せの経営を読んだ人は、ふと話が違うぞって思った方はですね、これを聞いていただきたいんですけども、あくまでも考え方の一つとして何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X でアットマークめぐみ_SR メンションつけて送ってください。バラスト社労使法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労使お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。